FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は久しぶりに美術館を訪ねてみようと思います。この番組にぴったり、郷土の著名なアーティストの足跡を訪ねながら歴史を紐解く展覧会が大谷美術館で開催されています。これはぜひ見ておかねばとやってまいりました。今日は大谷記念美術館の副館長さん、森田正樹さんにお話をお聞きしながら展覧会の方も拝見しようと思います。森さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつもいつもいい展覧会、楽しい展覧会をやっていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今回の展覧会はね、阪神沿線の文化110年というタイトルついてますやん。
はい、はい、
で阪神沿線7館合同企画展なんか言うて副題もついてますけど、これ初めてでしょ、こういうことやるのは。
そうですね、阪神地域というとやっぱり東に大阪、はい、西に神戸という大都市があって、はいはい、まあ、後ろには六甲山、
そう、
目の前には大阪湾が開くという、まあ、風光明媚な土地、
どこです、
昔から開けてきた土地ですけども、はい、特にあの戦後ぐらいから、うん、いわゆるあの阪神化モナリズムといわれる、まあ、独自な文化も生まれて育ってきました。
言われますね。
そうですね、そのこのようなあの阪神間の歴史と文化を生み育ててきた背景には、うん、やっぱりあの阪神電鉄の沿線開発、これが大きいと言えると思います。
あ、そうでしょう。
その阪神電鉄が、大阪の出入り橋から神戸三宮まで開通したのが明治38年1905年、
ほ
うで、ちょうど今年が110年となるわけです。
あ、そうか、阪神電鉄が、まあ、で走り出してから110年、
そうですね、
節目の年。
そうです、そうです。
あ、そう、
まあ、それをまあ一つのきっかけにしまして、
はい、
まあ、この阪神電車が走った4つの町ですね、うん、まあ、大阪をスタートするわけですけども、
大阪、
尼崎市、
はい、
西宮市、
はい、
芦屋市、神戸市、
はい、
これにある7つの美術館と博物館が、まあ、それぞれ得意の分野で展覧会を開催して、まあ、阪神館の魅力をもう一遍紹介しようやないかというのがこの企画展です。
そしたら天ヶ崎から始まって、まあ、西宮、芦屋、神戸、この間に7つ美術館があるという。
そうですね、はい、
ああ、なるほどね。
で、まあ、美術館同士の合同の展覧会というのはあったわけですけども、うん、
はいはい、
美術館とあの歴史系の博物館、
うん、
そして文学館、
で
しかもあの公立と民間の美術館博物館が一緒というのが、まあ、阪神沿線という国で連携するというのは、まあ、今回初めてと。
官民合わせて一緒にやりましょうという。
そういうことですね。
なるほどね。
ですからあの東の方から天ヶ崎総合文化センター、
はい、
西の海では私ども西宮市大谷記念美術館と、
うん、
博士館記念酒造博物館、
あ、そうかそうか、う
ん、それから西の海市立郷土資料館、
あ、なるほど、
芦屋は芦屋市谷崎潤一郎記念館と、うん、芦屋市立美術博物館、
はい、
で神戸は BB プラザ美術館と、この7館に、まあ、もちろん阪神電鉄も協力していただいたということになっております。
当然それは要打ち合わせをしてやられ
て、そうですね、実行委員会2年前立ち上げまして、
ね、
やってきたということ
です。長いことかかって計画をしてこられたっていう。
あ、そうです
か、はい、それでまあ西宮の大谷記念美術館の場合は今竹七郎を取り上げようと、
そうです、そうです、
いうことになったわけですね、
はい、
サブタイトルがついておりまして、ポスターに書いてあるんですけど、これが面白い、実はこれデザインしたのは僕なんですっていうようなコメントですね。これ今竹さんが言ってるような格好で書いてあって、
ね、
面白いですね、
はい、あのまあ、すでに展覧会始まってますので、
はい、
あのご覧になっている会場の方でもですね、
そうですね、
あ、これ知ってるとか、
うん、
これも今田さんの作品という声上がってるんですけ ど、
ど、
まあ、見ていただいたら分かるように関西電力のマークとか住徳のマークとか、
うん、
もう皆さん目にしたことあるようなデザインが全て今田さんの作品ということになるわけです、うん、 それで阪神電鉄です、電車110年と申し上げましたけど、はい、今田喜一郎さんもちょうど生誕110年になるわけですね。
そうです、
阪神電車4月に開通するんですけど、その半年後10月5日神戸で生まれられています。そして、まあ、2000年、うん、94歳亡くなるまで西の目に住まれてたという方ですね。
ずっと西の目にいてくれはったんです
な。そうですね。で特に幼年期にですね、はい、先生の思い出話聞いてましたら、三宮や元町で育って、うん、もうすでに5歳でレストランでビーフシチューの味を覚えたと。だから生涯洋食派になったのはそれがせいやと。そして外国の映画とか女学生のコーラスとかピアノなんかを接して、はい、まさに1920年代神戸が発散する新しい時代の勇気、それを旗で感じ取ってそれをデザインに生かしていったと、そういう方
です。新しいも好きや
った。そうですね、
常にそうでした。なんかこう小さい頃からそうやったんですか。
そういうことですね。で1927年22歳で神戸大丸の衣装部に入社して、
はい、
大丸です、
衣装部。
そうですね、
まあ、宣伝したり。
そうですね。で次の年に宣伝部付きのデザイナー、そして3年後に大阪高島屋のデザイナーに引き抜かれます。
大丸からこの高島屋に引き抜かれた、
はい、はい、で戦後は大きくのデザイナーが東京に移っていったんですけども、うん、
はいはい、
まあ、今滝さんは一貫して大阪神戸を中心に、まあ、阪神間の地にとどまりながら制作活動されたということになります。そして、まあ、アートディレクター制度がなかった頃に、
はい、
住友銀行とか住友化学、
うん、
近江兄弟社、東洋レイオンなんかの、 そのアートディレクターを務めて、まあ、そのデザインという地位を、ものの地位を高めていかれたという方ですね。
それまではデザインっていうのはそう大してあれ尊重されてなかった。
そんな気がしますね。
ですよね。だから、まあ、宣伝のためにはデザインっていうのは大事なもんやということを初めてこう世の中
で
認知された、 そんな頃なんですな。
で戦後は西宮に住まれて、
うん、
西宮市の広報誌ですね、
はい、
グラフ 西宮とか、
はいはい、
教育委員会の教育要覧、そんな表紙なんかも手掛けられて、だからもう知らずのうちに西宮市の方だったらみんなこの今田さんの作品見てるということになります。
あ、そうやったんかって、まあ、改めて言われるとそんなことがいっぱいあるんでしょうな。
そうですね、
これ今田さんの関わったやつやでっていうやつがいっぱいあるんでしょうね。
でもデザイナーとしてだけじゃなくても、もちろん絵描き、画家としても活躍されて、
うん、
まあ、春陽会に所属されてましたけども、
はい、
まあ、最後先生おっしゃってたのは純粋美術とデザイン、
うん、
言うてもどっちも物を作る、造形創造するということにおいては同じやと、
はいはい、
いうことで両方に力を入れておられたということですね。
そうですな。西宮の支店の審査も全部やった
そうとされてましたもんね。
ねえ、
そして、昭和45年に西宮の、市民文化賞
を
もらっていただいているということですね。
そうですか。
あとね、ぜひ来ていただいてよく見ていただきたいんですけども、
はい、
会場には大きな看板ありますし、
はい、
それからチラシもお配りしてますけども、作品目録ですね。その中に今田先生の似顔絵が描かれてます。
ほう、
でよく見てください。先生の描きてある眼鏡が左と右でレンズの形が違います。
違いますね。
これね、もう人間の顔は左右対称と違うんやといつも先生おっしゃってましたので、
その
自ら眼鏡を非対称のもん描きてあったと。
なるほどね。
ここに、まあ、その今田さんのあれが、ね、脈々として
生きると、面目躍如たる感じ、
そんな感じですね。
なるほどな。そんな、まあ、チラシがここありますけど、あ、なるほど、これ見たらよう分かりますな。
ですね、
ほんまこれぴったりそっくりいう感じ で
これ写真を今回、うん、写真を元にデザイナーが
描いたんですけ
ど、もうそのものという感じですね。
そのポスターに実はこれデザインしたの僕なんでって書いてある
から、ね、
面白いなと思います。いや本当にそういうことで、とっても人気のある画家でいらっしゃったし、デザイナーでいらっしゃった西宮美術協会の中心的な人物でしたし、
ね、
また西宮美術協会を作った時の初めからの創立の会員でもいらっしゃった、大変有名な画家デザイナーでいらっしゃったわけですけど、本当西宮市はえらいお世話になりましたな。そういう、何でも今竹さん
デザインといえば ね
今竹さん言ってね、市政ニュースのカットなんかも随分書かれたし、キャッチコピーまで作られたっていう。
そう
ねえ、
多分西宮美術協会 の、うん、タイトルのロゴも先生が作られたはずですね、
うんうん、確かね。まあ、せっかく寄せていただきました会場に入れていただいて、作品の数々拝見したいと思いますが、
はい、
1階の右手にあるいつも常設展示をやってらっしゃる部屋、 あの部屋に今竹さんの作品まとめて作品展示されていますが、はい、森さんのご案内でそれじゃあ見て回りたいと思います。
小さな作品を言いますと200点以上
200点
ありますので、ちょっとじっくり見ていただいたら非常に楽しいと思います。
ねえ、
まあ、全部紹介したいんですけども、そうもいけません、
は
い、
まあ、画家としての作品よりも今回は、まあ、デザイナーといいますか、そういう、そういう新しいジャンルを美術の世界にこう結びつけた人として、そういう作品を中心に展示されてるんやと。ポスターもたくさんあります、
ね、そうですね、ポスターも戦前のものからずっと展示させていただいてますけども、ど、ね、
目につくのは高島屋のポスターなんかこれありますけど、
そうです、ね、
これも全部古いもの。
そうです、これ1932年昭和7年先生が神戸から大阪へ移った時の作品なんですけど、これ今の作品だってみんなそうやなと思うでしょうね。これ大胆ですよね、これモダンな感覚ですし、で女性のこの帯の部分に柄の一部にこうデザイン的な処理をしてね、
本当そうです、
線描でスーッと書かれてて、
で
後ろ姿の女性も位置もね、この配置とかものすごい綺麗し、
綺麗ですね。秋の百選会という催しのポスターなんですけど、長堀高島屋さんの、まあ、宣伝ポスターですけどね、もうあっさりしたものなんですけど、まあ、色といい形デザインといいすっきりしてますな。
そうですね、もう本当もうほれぼれしますよね。これは昭和7年
1930
年ですから、
私生まれる前にモダンですね。
いいですよね、これは。
そうです、
はい、
いや次はなんか商品のポスターもありますね。
次の31歳の時ですけど、だんだんポマード、戦前の化粧品メーカーなんですけども、
ポマードで頭つける油でしょ。
そうそうそう、それとまあ女性用のなんか香りオイルみたいなのも作ってたようですね。
なるほど、あ、そうですか。
実はこの前の年に今竹さんが新聞社主催 の、 展覧会で賞を取ってます。明治チョコレート の、 これも飾ってますけども、それを受賞したの、機会にですね、有名な企業から大きな打診があります。うちのも やってよという。
あ、なるほど。
でそのうちだんだんポマードもそのうちの一つでしてね、
うん、
これはその容器から、うん、広告宣伝のまで全てデザインを任せるということで、会場にも新聞広告もずっと展示してますけども、まあ、デザインにとってはもう実況 夢のような話ですよね。全てを任せてもらえるという、
そんなことってめったないでしょう ね、
ね。で特にこの絵もまた素晴らしいというか、
うん、
余白をうまく使ったというか、
本当ですね、
書き込まずにさらっといって、ね、しかも商品名をパッと出してきて、
そうです、ね、
印象付けると。
女性の顔を描いたんだけども、ほとんど省略されていて、片っぽの目ぐらいしか描けてないというか ね、
そうですね。
鼻もスッと線だけで表現されてる。それで「ランランポマード」っていう字がまたこれグジックできっちり書いてある。
そうですね、
いかにも宣伝ポスター。あの人もこの人も今日の人々はみんなっていうキャッチが入ってます。こんな頃からこんなキャッチコピーなんかも書いてはったんですな。そうですか。次のポスターは何でしょうね。
次はね、はい、これもまだ戦前昭和11年なんですけども、
はい、
大前フェアというのが1937年の春に西山北口で開催されます、
はあ、北口、
はい、
ああそうなんですか。で
ただこれはね日独防共協定記念博覧会と、
いやすごい
な、ということでよく見ていただいたこの建物真ん中に、
はい、
ナチスの
ナチスマーク
逆十字のマークあれですよ、
はい、
ここには旗も出てますけども、
わわわ、
そういう時代なんですけども、ただこの原画は油絵で描かれてるんですけど、大胆ですよね、この空中ブランコ女性が
盤
にボーンと、でその後ろに展覧会会場服が出てるという。
これ西宮北口の昔 の、 その野球場のあたりの広場のことなんでしょうけど、
ね、
日沖が上がってるかと思うと大会旗がなびいてたりする、それを俯瞰で見てる、
そうです、ね、
高いとこから見てるという感じなんですけど、その空中に女の人が空中ブランコでぶら下がってる、 その口でブラザー
そうそれ
すごい絵やなと、
ね、そのこの構図ね、やっぱり
本当これ大胆ですね。
そうですよね。
主催前大阪毎日新聞社大前フェアランドっていうのが、阪急西宮北口で開催された、その時のポスターですな。
そうですね、
はあ、
もう貴重なものです。戦前 の、 日本丸が、
はい、
日本号かな、飛行機で世界一周したっていう、あの時のポスターなんかあるんですけど、あれは実はもうニューヨークの 美術館には肖像されてしまってますので。
美術館にすごいもの
が入ってますね。
そうですか。次は
これ今度はこんな松竹の、はい、OSK ですか、うん、あの秋の踊りというポスターです。
なるほど、ね、
これも戦前なんですけども、先生おっしゃってたのはこの演劇という娯楽のポスターやねんから、はい、楽しく人をうんうん、楽しませるためには、うん、楽しく描かなあかんいうことで、これはわしは楽しんで描いたんやっておっしゃってるんですけどね、この大城にこの少女の目が真っ黒に塗りつぶされてですね、瞳が
そうですね、面白いな。それで
しかも一種独特の雰囲気が出て、
そうね、ちっとも独特しくない、
そうですね、
かわいい感じが出てますね。で秋の踊り、はい、松竹少女歌劇団と書いてありますが、
でね、うん、エピソードだって、この当時人気のポスター剥がされたんですが、剥がし集めるというのがあって、
いや
実はこれもうしょっちゅう盗まれたと。
ああそうですか。
いうあれが残ってます。
いっぱい用できてたから、それは欲しくなるんですよ
ですね。はい、本当うまく掴んでますよね。
ね、森さんなんかご存じないかもしれない、この場所が大劇。
そうですね、ご知らんそれは。
千日前ですもんね。
ああ、そう
ですね。そういう劇場があって、大阪松竹少女歌劇団があったということもご存知の方少なくなったと思
う。そうですね、
まあ、そんな時のポスターが、1941年のポスターですけどあります。それから他にもまだいろいろあるんです
が、次が戦後になるんですけども、
う
ん、
これはなんか文楽の歌詞が、そうそうそう、人形の歌詞が書かれてるような、はい、
これは大阪市が海外向けに PR 大阪誘致するため の、
はは、
ポスターのシリーズの一つなんですけども、
なるほど、
この文楽人形の歌詞がおっしゃるようにものすごい絵画的にね、
うん、
書かれてますよね。
見事に書かれてますね。
で一方その背景にあるそのお城とか、は
い、何でしょうね、あ、お城とか、
これ城とかね、
港とか
工場は線だけで書かれてますよね。
もっとシンプル
で、この対比がやっぱり思えて
る、ね、テリと文楽の人形は書いて、
そうそうそう、
後ろに大阪の町にこんなもんがあるよというところはスッとこう、
まあ、だから大阪の文化、はい、人形浄瑠璃というかその文楽を、まあ、
う
ん、見に
来
た
んですよ ね、 ね、どうぞ見に来てくださいと、大阪ってこんな町ですという印象を書いてらっしゃる。まあ、
それから、まあ、次はもう皆さんご存知の、はい、今も使われています関西電力の車掌ですね。
おお、これそうか、関西電力のバッジですな、マークですな、です
ね、これもともと公募したらしいんですけどね、
うん、
作品2万点ほど集まったけどいいのなかったということで今田義一郎がデザインしたということで、
もう実際
単純に電気の、アンペアとボルトですね。
上が A でアンペア、
はい、
下は V でボルト、
はい、
これを
組み合わせただ
け、上下組み合わせただけ
で、そのシンプルに言いながらもものすごい
アピールし
ますよね。
うん、今もこれ使われてるもんですよね。
そうそうそうそう、
これ関西電力
の
マーク。
これついとこれも今も使われてます。ゴムバンド。
オーバンド。
そうですね。
ああ、ゴムバンドね。
もうお宅多分各お家でも事務所でもあると思うんですけど、輪ゴムの箱入りのやつのパッケージです。
これペコンと指で押さえて穴開けて、そこから引っ張り出すという箱でしょ。
そうです。
この箱のパッケージ全部デザインされてる、
ね、そうです。
あまりにも有名。
これがね、実は1951年に先生デザインされてるんですけども、うん、
はい、
これが2013年にグッドデザイン賞受賞と。はい、60年経っても、
まあ、
色褪せない。
それだけ経ってからまた表彰されるという作品なんですね。
それから続いてずっと5点ほどあるんですけども、
はい、
東洋レイオン、
東洋レイオン、
東レのがナイロンを発売するにあたって、
はあ、
アートディレクターを依頼されたということで、このナイロンのロゴとかですね、
はあはあ、
その八角形を何かに使ってもいいということなんだけど、そのアピールの仕方が個性的やということで、特にこのドーラ発見のやつは第2回国際印刷美術展で第1席受賞されたという作品です。
いやすごいな。
まだまだいっぱい
あるんですね。
あるんですけども、
まあ、それだけ多いですから
楽しんでください。
はいはいはい。まあ、
今田さん言われてたのは、はい、要するにもう自分のことをね、はい、おっしゃってたのは、私はもう若い幼い頃から新しがり屋のおちょこちょいやったと言ってますけど、まあ、神戸の国際的で明るいムードを身につけて、
うん、
そのまあモダンボーイのまま94歳まで通り続けられたなというふうに聞きます、
うん、 いやこうやって見てますと、なるほどこれはもう見たことあるでというのがたくさんありましたし、中でも今ご紹介ちょっと漏れてたなと思いましたけど、あのメンソレータのかわいいお嬢さんの看護婦さん
ですね、
これ今竹さんの作品やったんですな。
そうですね、
こういうのもあったんやし、それからもう各種こう包装紙とかですね、お酒の包装紙とか、そうそうそう、もう様々なものを書いてらっしゃって、明治チョコレートもそうでしたし、もういっぱいあります。この見たら、え、これ今竹さん、あ、これもっていう、風邪薬弾の箱とかね、
弾 もこれも初めから全部ネーミングから先生
やったらしいです ですね。
な
んかそんな難しい名前はあかんと、風邪薬買いに来るのはお母ちゃんやろいていう話聞いたことある
そうですね。
まあ、そんなことまでちゃんと考えはる人やったという、なるほど。まあこのこれ楽しいですね、この展覧会したけど。
そうですね、
あの
見てて
絵画の展覧会ももちろん重厚でよろしいですけど、こういうあのポスターとか広告に使われたようなデザインをこの美術品として鑑賞するのも大変面白いな、思いました。22歳で百貨店に入られてからずっと一生通じて絵を描きながらですけれど、デザイン、商業デザインの先駆けとなられた、そういう存在やということはこの展覧会見せることはいっぱいよう分かります。西宮市でもいろいろご協力いただいたんですな。
そうですね、はい、
広報も広報、まあ市政ニュースをはじめいろんな宣伝物、そういうふうなものの中にこうカットもあったし、いっぱいこういうそういう作品も見ることができます。玄関の受付にね、はい、森さんテーブルがありまして、その受付のテーブルに町と文化の110年という本が出てたんです、はい、でちょっと僕あのご挨拶する前にちょっとチラチラとそれ拝見してんですけれども、中に森さんの名前が出てる文章がありまして、森さんが執筆されたもんなんですけど、ちょっと興味深いなと思いましたので、あのページ開いてみますと、大谷武次郎と美術館という項があるんですけど、はい、このお話ちょっと簡単でも結構していただけたらと思います。
もともとこの本はですね、はい、あの7巻でいろんな切り口で展覧会するんですけども、はい、どうしても漏れてしまうもんがあります。でまた阪神電車のエピソードもちょっと展示できないので、それらをいうことで各市がですね、
は
い、大体十数個ごとに分けて、まあ、歴史と文化を紹介するコラムをですね見開きでやって、まあ、写真もいっぱい使って、これ見てもらったら阪神館分かるよというような本を作ろうかという、それもあの読み物として分かりやすいのでしょうや
いうので、そんな感じ、そんな感じです。
で、まあ、私もあのここに美術館がおりますので、はい、まあ、この美術館を紹介する
声をそういう意味で
書かせてもらってます。
じゃあ改めてね、その大谷美術館はみんな知ってますよ、はい、だけどそれが大谷武次郎さんとどんな関係があるのか、
はい、そうです、
あの
だから私もあの西宮市大谷記念美術館の、
はい、
あの大谷記念って何なのと言われますので、まずそこであの要するにここの場所に昔大谷武次郎さんという、
はい、
まあ、あの戦前の大谷重工の専務、はい、SEC カーボンなんかの社長された方ですけども、はいはい、この方がここに住まれてて、それで、1971年に、うん、まあ、西宮市が美術館を作るのやったら、うん、私もこの土地と建物と、うん、コレクションと株を全部あげます、寄付しますとおっしゃっていただいて、それであくる年1972年に開いたんですね。だから、大谷記念とついてるわけです。
ああ、そういう意味なん
だ。で財団作りましたけども、
はい、
あの歴代理事長西宮市長になってますし、
はい、
市下の補助金もというので西宮市立ではありませんけど西宮市が
頭について
るということで、
いや大谷さんと西宮市が力を合わせてやってる美術館やってること
はよく分かる。そうです、そのためにこうネーミングしてまして、ね、で建物もだから大谷さんがお住まいやったままで使って、だから開館当時はあの前田さんもご存知よね、
はいはい、
靴脱いで、
そうでした
、和室での展示室やって、
おお、玄関でね靴脱いで上がりました、ね、
そう楽しかったんですけど、ちょっとまあ展示するには狭いし、あの不自由だということで
座敷でやってました
ね。そうです、そうです、あの2回改造しまして今の形になったと。だから当時の残してるのはあのお庭から見えますけど蔵、
はい、
まあ、もうこの前きれいに塗り替えましたけども、蔵が2棟残ってますから、それ以外はもう全部やり替えて庭の作りも変えてるということですけど、まあ、あの大谷さんが集められたあの石とかね、うん、灯籠はそれは残して
やってます、ね、これ一つのポイントで 大谷記念美術館の名物としてこの綺麗な庭というの
が、そうですね、
ね、それ見に来はる人もたくさんいる。
そうです、ロビーか、入場入っていただいたすぐエントランスからロビー越しに、はい、窓越しに
も見える、何と言えませんもんね、
僕の絵のようやというふうにおっしゃっていただいてます。
で、まあ、山水 の、 庭があるんですけども、それの前に大きな池が水をいつも溜めてて、 その水がまた緑色の綺麗な水やというので、あれ見てるだけですーっと気持ちが落ち着くという感じが、そうですね、ね、しますが、まあ、それも一つの大谷美術館の名物なんですけど、まあ、それを寄贈された、
そうです、それで記念してということになりますね。
なるほどね、まあ、これからずっとこれが続いていくんでしょう。
まあ、お庭だけも回遊式でずっと回りますし、うん、まあ、四季やそれぞれの花が咲きますし、
うん、
今でしたらちょうどアジサイが ね、
うん、ね、
雨に濡れてものすごく
いいです、ね、
風情ありますので、お散歩だけでも来て、もちろん水が入っていただきたいんですけど、お散歩だけでも結構ですから、
はい、この今やってらっしゃる展覧会はいつまでかということと、はい、展覧会の期間中に何か特別の催しがあったら教えていただきたい。
は
い、
この展覧会8月2日までなんですが、はい、毎週水曜日がお休みと、
はい、
ただ例年海の日、7月20日ですね、はい、7月20日、無料ということで無料で入っていただけます。一般500円ですけど、この日は7月20日は無料となります。それとスタンプラリーにまして、はい、西宮市民の方は市政ニュースで6月10日号でご存知だと思うんですけども、はい、市内であります、私どもの大谷美術館と、はい、か博士課記念出土博物館、それから西宮市立郷土資料館、これはこれから開催されていきます。この3つを回っていただいて、
はい、
スタンプを集めていただくと、
うん、
抽選で、30名60人の方に、
はい、
この夏私どもで開催しますイタリアボローニャ国際絵本画展の招待券をプレゼントと。
あ、そうですか。
しかも出演ニュースを切り取って来られた方
は、
はい、皆さん100円引きと。
おお、
だから出演1枚持ってこられた家族5人来られても全員100円引きということで、
出演ニュースを大事にしていただきます、
はい、ぜひ見てみてください、はい、それともう一つ8月1日、
はい、
土曜日なんですけど、2時から西宮モダニズムというテーマにしまして、
はい、
郷土の歴史について詳しい、ラジオでも皆さんご存知は思いますけど、園田学園女子大学の名誉教授の田辺誠さん、
はい、
それの講演、そして博士課と共同修了館と大谷のそれぞれの学園によるリレートーク、
おー、これ面白い、
これもやって、場所は大谷美術館で、当日先着100名対象に対象にトークをしていくと。
大谷記念美術館のかっこいい行動でやられる。
そうですね、緑が見える。
あらかじめ申し込まなくてもいい。
当日は来ていただいた100名。
あ、そうですか。まあ、前にならんように早めに行った方がよろしいですね。
、はい、
8月1日言いますと会期の一番最後の日になりますね。皆さんお忘れないように、8月1日土曜日午後2時から西宮ボダジンをテーマに講演とリレートーク、学園さんの話がいっぱい聞けます。そういうところへも置いていただけたらと、今日は大谷記念美術館を訪ねしまして、7館共同で、やってらっしゃる展覧会のうち、大谷記念美術館の分今竹七郎を中心にという展覧会拝見いたしました。お話もいろいろ思い出話なんかも含めてたくさん聞かせていただきました。お話は副館長の森田さんでした。どうも森田さん、ありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
皆さんもぜひぜひここへおいでになって、展覧会見ていただいて、今竹さんってすごかったなということを改めてまた思っていただけたらと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。